皆さんこんにちは、京都府議会議員の二之湯慎二のラジオ慎二、今回も始まりました。今日も渦政大英通り商店街になります二之湯慎二事務所特設スタジオから、私初めて私服でこの収録に臨んでおります。今日はリラックスをしてるというわけではないんですけども、朝からこの渦政の学区のボーリング大会に行ってまして、その後京都で車椅子駅伝というのがありましたけど、その応援に行ってきました。それから一つまたセミナーに出て、今こちらに来て、今日はこの私服のままボーリングのままこれ臨んでおります。ボーリングの球のようにうまいこと話が転がればなというふうに思っております。今日も最後までお付き合いのでよろしくお願いをいたします。はい、今回もですね、この前のラジオで申しました通り、僕の説著、日本復活の政治論、信じてはする、これのアンケートを少しずつですけどもいただいてますんで、それに関して、お答えをするという形で進めていきたいと思います。前回もですね、自然と文化とかね、自然との調和ということでお話させてもらったと思うんですが、実は今日が2月19日、そしておととい2月17日に私は府議会本会議で質問しました。府議会のホームページからも見ていただきますが、その中に林業の質問も、僕の、ライフワークですからやったんですけど、それとちょっと絡みましてですね、もう一度自然と文化の関係ですね、これをちょっとより掘り下げて、お伝えしたいと思うんですけども、その質問でした内容っていうのは簡単に言いますと、来年度から国は45年以上、育った木を、間伐しなさいと、間引きなさいと、それをどんどん、出しなさいと、山にほったらかすんじゃなくて持って降りてですね、で、使いなさいと。でそれはですね、間伐材なんで、例えば修正材とか、また合板ですね、ベニヤとかですね、もっと細いのはチップとかパルプになるんですけど、そういうのに今、使っていくっていうことなんですね。で、今はそういう事情は割とあるんで、どんどんやっていこうと、いうことなんですが、実はこのことだけではですね、京都の実はその木の文化っていうのは守れないというね、ことを言いました。今言ったようなことも必要なんですね。でこれも私も持ってやるべきだと言ってきたんで、その今度来年度からほんまにできるのかという形で、今京都で、懸念されている、不十分なところとかを質問したわけですが、もう一方で例えば京都は文化首都である、これよく最近言ってますね。で、その文化にはその木の文化というものがある、こう言ってますね。じゃあその京都の木の文化って何なんでしょうかと、簡単に思い浮かぶのは京都は、神社仏閣のね町、確かにこれ木でできてますよね。そして大変立派な太い木でを使ってねやってますね。多分育つのに何百年とかかるようなね木を使っていると。で今のもう一月ぐらいでできるような家を作るのと違う、組み立て方といいますかね、技術で作るわけですね。でその何百年も育てなあかんという木、やっぱり育てるにも手間がかかると。これは今のね経済のね仕組みの中でなかなか回っていかないんですね。この非常にその、今日明日の生活をしていこうというね、この現代の目まぐるしい生活のそのスピードとか、その今の経済の仕組みですね、合理的な仕組みにはこう乗らないんですけどね。国が間伐で出せっていうのはこの合理的な仕組みに沿った制度なんですね。だからそれだけをしてると京都の本当に長い時間をかけて、ゆっくりゆっくり、良いものっていうのはねを育んでいくっていう機能文化っていうのは残りませんよっていう。だからここは京都独自のいろんな対策を練っていくべきじゃないですかと、そんなことを質問してたんですね。これ後々の話にもつながっていくので覚えておいていただきたいと思うんですけども、で、こういった 自然との文化の関係とかね、林業に関して、まあアンケート感想でいただいた中に、まあこれ本とは直接関係ないんだけどということで、その京都府に、ね、林業大学校を作るって言ってるけども、これ反対だと、何を考えてるんだっていうご意見をいただきました。で、私も、まあ、なぜそこからかというのはまだ一定持ってます。っていうのはですね、もともとね、農業大学校の林務課っていうのがあったんですね。それをまあ廃止したと。で、林業大学校と、これ何なんかなということですね。これはまだ多くの方は疑問を持っておられるんですが、それとですね、まあこういう言い方もあれなんですが、例えば地方の農業家とかですね、まあ、工業家とかですね、この今往々にしてね、偏差値でね、こうどの学校行くかっていうね、選ぶっていう、そういう状況の中で、本当にどこまで目的意識持って、そういう制度が来るのかと、まあ、林業大学校って言って、その辺がそのね、どうなのかわからないんですけど、そういうご意見でした。で、僕はですね、そもそも思いますのはですね、この林業大学校で育成するっていうのは、その山でどういう木を育てて、それをどういうスパンでどういう世話をして、そしてどういう作業をして切って、まあ里に持ってこればですね、木がまあその山をうまく管理できるかっていう、この山をね、経営する管理するっていう、まあ側面なんですね。まあしかしね、先ほども言いましたけども、どういう木の需要があるかということで山の経営の仕方変わるんですね。先ほど申したのは、国が例えば集成材合板なんかを使ってる需要があるから、じゃあ間伐材を出せと、まあ、これはそういう世話の仕方で、一方でですね、まあ、寺社仏閣の話だけしましたけども、京都のいろんな、まあ、町屋とかね、伝統木造住宅、ここで行きますと太い針とかもね、ありますし、昔の百姓家とかね、合掌造りとかね、まあ、そういう家にいてもそういう木使ってますよね。太い柱だし、太い針だし、でこういうことをやるための山の経営っていうことではないと思うんですね。だからこの、そしてまあ山をどう管理するかっていうのも、そのどういう木がどんだけ使われるかっていう、このね、需要の問題がまずないとですね、そもそも考えられない部分があるんじゃないかっていうんですが、この山側のね、話をするんですね。これずっと行政言われてます。山をどう管理するかっていう、そしてその育った木がどう使われるかっていうところまで、まあ、考えないとよく言われますけども、まあ、そういう部分がまだまだあるんですね。昨日ちょうど私、ある一級建築士の人と話をしてましてね、まあそういう話をしながら、で、僕はですね、やっぱりね、木が売れる、木が使われる仕組みを作らんとあかんと思ってるんですよと。で、よく消防法とかですね、建築基準法とかね、そういうところがもう障害になってるし、そもそも一級建築士さんって、その資格をね、取るために勉強してね、取った後にね、木造住宅を設計するっていう風な、特にその在来工法、まあ、伝統木造というようなね、言い方、例えば京町屋なんかを設計するのでもいいでしょうけどもね、そういうふうになるんですかと聞いたら、例えばね、京都市は今ちょっと工夫して、この に限らない部分があるんですが、町屋とかって耐震性がもう測れないんですね、今の価格では。で、今家建てるときに、まあ、うるさく耐震性って言いますよね。そうするとね、基本的に今出回ってるような、まあ、2x4 とかね、ああいう風になってしまうんですね。だからこの科学っていうものがものすごくこう重宝されて、その今の科学的な手法で耐震性能が明らかにされないものは結局できないということは、昔ながらの伝統的な木造建築、例えば棟梁のね、方がね、いろんな職人大工さんを使ってね、これはああやこれはああと、で木のね、一本一本の性質をこう肌で感じて、でおそらくこの木は何年したらこういう風な曲がり方するやろうし、こうやっておこうかとか、そういうことは 科学的にわからないから結局耐震性保証できない、まあ、こういう話になってしまうと。だから昔ながらの家作れないんですよと。あとですね、まあまあその似てますけどね、消防上でね、あのやっぱりその木っていうのはね、基本的には隠すように使うって言われてるらしいんですね。そうしますと、もういい木を使う必要ないと。まあ強度だけ言ったら今の修正材っていうのはかなり強いとされてますんで、それ使うんですよということでですね、やっぱりね、その木が使われる現場、そこのをね見ていかないと結局木が流れていかないんですよね。でそこの現場で、例えば先ほど言いました今までの京都の、文化をまあ形作っていった、まあ、建築ですね。例えばそれと、寺社仏閣ですね、こういったところにまあ使われるっていう風なことになっていかないと、そもそも山がね、どういう山を作っていくんやっていうのもね、考えられないと思うんですけどね。まあそこが直接数なんですね。で今ですね、林業家のね方と話をしてるとね、いわゆる化粧材って言いますかね、要は木を育てるときに枝打ちってするんですよね。あれはその板にしたときに節が入らないように、でそういうふうな綺麗な化粧材とかほとんど売れないと。で体形木、直径の大きい木もね、ほとんどね売れなくなってきてるっていう。それは例えば今の家を建てる割と細い柱ですね、ああいうのを作る機械に大きい木を入れても、これは機械に対応してないとかね、まあ、そういうことになってるみたいなんですね。でそういう木をじゃあ売れないってこと、ほな作らないっていうことになって、じゃあいざいずれですね、もしかしたら昔みたいな京町がどんどん復活しようという時に、その作れる、まあ、大工さんもいなければ木もないし、木を作る技術も衰えてしまうっていうことにもなりかねないと。で、なんて言いますかね、ここにも私その非常にその自然と文化、京都の、また京都周辺の自然と、でそれにうまいこと活用してね作った文化というもののね関係をね断ち切っていく、ようなね、そのここ何十年かの、まあ、人間のこれを知恵っていうか、言っていいんですかね、知恵、知識って言いますかね、そういったものが見られるんですね。本当にまず全国一律、もっと言ったら世界でもいろんなものが均質化する中で、その土地土地の自然、それが生み出した文化っていうものがどんどん関係が分断されていくような気がしています。しかしですね、先ほど今申しました、例えば本当に分かりやすいんですけど、木を育て、そして、それを建築物に作るっていうその技術も、これは、木を育てるってことを考えたら何百年の単位で出来上がったこの自然と文化の、まあ、関係なんですけども、これがここ何十年かの、まあ、知識とか技術とかによってこう分断されようとしてるんですが、まあ果たしてそれでいいのだろうかと、まあ、いうようなですね、非常に問題意識持ってるんですね。それがいいと、別にそんなの動かなくていいんじゃないかと。今、人類が到達したところがもう最高の点であってね、でそれをどんどん推し進める形でいいっていうんであればそうでしょうが、本当にそうなのかというようなことですね、私は思ってるわけなんですね。これちょっとまあ、林業や、まあ、木材関連の産業ね、建築の部分についてもね、なかなか私スパッとまた言えないんですが、今こういうふうな問題を非常に、まあ、はっきりと分かってきました。これをに、一定の、ね、結論を出すということが、私、まあ、自然と文化の関係を、まあ、考えていく大きな、一歩になるような気がしてますんで、また勉強していきたいというふうに思いますし、これをお聞きになった方でこうじゃないかというお声があったら、またそれも教えていただきたいなというふうに思います。はい、次はですね、ありがたい期待の声もたくさんいただいているということなんで、直接本の内容にはあまり関係ないんですが、 ちょっとご紹介したいと言いますか、まあ、これは本に限らずですが、まあ、ぜひ親父さんだと国会行けよとかですね、もっと上目指せとか言っていただいて、まあ、これは私も28歳でならしていただいたんで、本当に例えばね、それで勉強させてもらって、その結果京都をこうするんだとか、日本ね、その京都をこうするためにも国の仕組みをこう変えるんだとかいうことに行き着いてね、でそれができる立場に行くと、まあ、これは当然の私は、まあ、勤めだと思いますし、2世またはその若くしてならしていただいたものの、私は、まあ、最低限の、責任だというふうに、まあ、思っておりますけども、まあ、今の私としては例えばですね、この国政の状況で自民党民主党、これ一体どうなっていくんだろうかっていうことが本当に分からなくなってしまったような状況ですね。でどの党が国をこうするっていうね、旗色を鮮明してるかと、これが本当に分かりにくくなった。自民党は民主党と違って綱領があると、でこの綱領のもとにって言いますけども、これが具体的なね、現実的な政策レベルにどう落とし込まれてるんだと。で綱領なんていうのはもう決闘の時からあるわけですね。でしかし、まあその綱領に基づくね、決闘の理念に基づくことができなかった。一つで言えば憲法改正とかね、まあ、そういったことできずにこうなってしまったと。日本の伝統や文化を守るって言いながら、それはどんどんどんどん守れないようなままこう今に来てるっていう部分があると。じゃあ本当にどのように自民党は再生するのかと。で国会でもですね、ちょろちょろこう、まあ、離党するっていう方が、まあ、おられたりとかですね、まあ、いろんな噂を聞くわけですね。でそういう状況で私が思うのはですね、まず私は本当に地方の議員をさせてもらってよかったなと思うのが、地方のいろんな仕組みが分かってこそ、だから国のこういうことを改めていかなければならないっていうことが分かるっていうことですね。それとですね、今地方から国変えてますね。まあ、これはズバリ大阪維新の会と、まあ、いうことですけども、そういう可能性を開いたんですね、政治が。で、まあ、確かに従来はそのいろんな秩序が安定をしてましてね、で、自民党の中では、国会議員が、まあ、偉くて、でそこでいろんなものを決めて、そしてそのもとに地方議員があると、まあ、そんなような、まあ、感じでしたけども、そのような、まあ、関係性もね、ほとんどこう崩れてきたようなところにありましてね、で地方から国会議員に、これからは市町村、府県も道州制というのがあるかもしれませんが、そういうそれぞれの地域で物事をしっかり決めていくんだと。だからそういうために国はこういうことを改めて言ってくれよと。そうじゃなかったら君ら応援しんひんぞとか、持ってた対立候補立てるぞ、まあ、こういう風な状況になってきたんですね。これ、私の本にね、ご紹介いたしました上田篤先生、この先生と昨日も勉強会あったんですが、井上さん、君たちも本当にいい時代というか、なんかそういう時代ですよと。っていうのは、自分たちは若い時は結局秩序が安定してたんだと。だから若い人間がどんだけものを言ってもそれは上に上がっていけなかったと。でも今はもう本当にひっくり返るじゃないかと。でこういうね、不安定な時こそ君たちの活躍の場なんだよと、まあ、こういうことを言っていただきまして、今申し上げたようなことをその通り言い当てていただいていると思うんですが、まあ、そういうことで私は、まあまあ、国に行こうが、まあ、地方であろうが、どちらもいろんな可能性があるなということで、まあ、今後の私が何をやるかというのはフリーハンドで柔軟に考えたいなと。しかしそういうお声お呼びがかかるための研鑽はこれまで以上に積み重ねていくと。むしろそのためには今のこの地方議員というね、立場でいろいろと研究をさせてもらう方がいいかもしれませんね。今の小選挙区から選ばれている衆議院議員っていうのは本当に、選挙のために議員やってるような、そんな慌ただしさで小さな小さな会に行って、そして、 まあ、お世辞って言いますかね、まあ、こびるようなそういう態度でね、いる。どんどんどんどん衆議院議員の権威を下げているなというふうなことを思いますし、それはやっぱり選挙制度の問題もが大きいと思いますけども、まあ、そういうのを見てるとですね、あの人らが本当に次の日本の姿を得るためのね、研鑽を積む時間、十分なその時間、力を避けているのかなという思いがありますので、まあ、私は今この立場をいただいている中でしっかりとそういうことを考えながら勉強したいなと、頑張りたいなと、そして実践をしたいなと思ってますね。こういうね、本当に秩序が崩壊しつつあって混乱している時に、よくそのだから今までの規制政党は信用できないというようなありますが、このアンケートの中にもですね、自民党の二之湯君を応援しろとは言わないが、二之湯君のことは分かってやってくれと、だからとりあえずこの絵を読めと、まあ、こういうふうなことを言ってるぞと、まあ、本当にありがたいお言葉をいただいたわけなんですけども、もうその政党とかなんとかというよりもですね、今は何か得ようとしているその個人、個々の政治家に注目がいっていると、まあ、一つ言えば、支持制度なし、無党派層が多くなっているというのもその表れでしょうが、でそれをそういう人々の何て言うんですか、今に対する、怒り、そして将来に対するなんとなくの不安や不満、まあ、こういったものをね、受け皿になっているのが、それこそ強い明確な訴えをしている、まあ、大阪維新の会でしょうけども、本当にそういう意味では政治というものに対するものすごいその強い飢えといいますかね、ハングリーな気持ちっていうのが一般の人々の心に芽生えてるんだなというふうに思いますし、まあ、それを、選挙とかですね、自流練るとかそういう意味で、利用するっていうのはではないんですが、しかしそういうね、今多くの人がこうなんとなくこう思っているっていうものをしっかりと言葉で言って、その人たちの不安や不満を解消する、そういうために将来こうですよと、我々こっち見ていきましょうというのが議員の仕事だというふうに思ってますんで、私はそういうふうな発言議論をどんどん続けていきたいなというふうに思います。でもっとこれを発信しろと言われるんですが、まあ、なかなかこれも資金面とかそのスタッフの面で大変まあ厳しいところがありまして、まだまだできるのかもしれませんが、やはり限界がある部分がありますので、まあ、このあたりの、ね、こともですね、実は政治に関心を持っているというような方でも、その辺に対する理解が、なかなか浸透してないなというところがあると思うんですね。そろそろですね、政治家、もっと言えばまあ公務員も含めてでしょうが、まあ、文句を言う、批判するということを、これはまあいけないところは批判していただいて、まあ、しかし実態どうなってるんだと、どうしたらもっと政治家が働きやすい、そして、ここの能力は高いんだけど、なんか組織としてはもう全然こう融通が効かないようなね、公務員のね制度、これどうしたらいいんだと、実態どうなってんだということもですね、多くの人々は勉強してほしいし、まあ、そういったメッセージも僕は発していかないといけないんだなというふうに思います。はい、今回のですね、最後の お答えといいますか、にしさせてもらいたいと思いますけども、この私のその京都を信じるっていう項に、天皇陛下ご観光を願う、まあ、恐れ多くもそういう部分を設けてるんですが、具体的にそれどう実現するんですかというのがありまして、まあ多くの方がこういう京都でね、願いを持っておられると、まあ、多くの方っていうかそういう方もそれなりにおられるとは思うんですけども、具体的にどうって考えられておられる、でそれが実現すると確信されている方は非常に少ないんじゃないかな、なんとなく。だってその明治の初めまでは天皇陛下は京都におられたんだからと、 で、そういう都であったというプライド誇りを、まあ、背景にですねそうおっしゃる方は、おられますが、じゃあどうするんだっていう具体策は、まあ、ほとんどないと思うんですね。で、この江戸に、お移りになられた時の経緯を考えても、これものすごい異常事態で起こったことですね。260年にも及ぶ徳川家のですね、幕藩体制によるこう支配、これがまあ覆ったという、このものすごい動乱の時期、ある種こう何でもこれゴローッとこう変われるというね、混乱に生じてね、その時に行われたっていうことですね。しかもこれははっきり言ったら、その新政権に入った人間が騙して、やったと、まあ、こういうことなんですね。ですから、なんて言いますか、そういう異常事態っていうね、まあ、少なくとも安定した常識的なことがこう一般に共有される時代、まあ、こういう時ではできないでしょうね。じゃあ今は安定してるのかと、非常に常識的な時代なのかって言ったら、どんどん変わってきています。特にその危機管理という面で見ましたときに、東日本の、まあ、大地震、大津波、原発事故というのがありまして、やはり次、それに連動して首都直下型のね地震の発生確率も、もう3年間で 70% 以上ですか、まあ、そういうことが言われましたら、やっぱり危機管理の上からも皇室の方々にですね、例えば、まあ、東京と、まあ、京都に、まあ、分散して分かれてお住まいいただくと、まあ、そういうこともねなってきたというふうな、この状況が、そういうことも、まあ、言われてきて、特に、まあ、具体的には関西広域連合から、まあ、そういうふうな要望もしているというような、まあ、そういう状況になったんで、だいぶ多くの方が今普通の状況と違うなと思って、来てますんでね、まあ、そういう時期が、まあ 近づくというのか、そういう、まあ、少なくともですね、何もそういう可能性がないという時代ではないんだろうなと、まあ、ただですね、この京都人のね、まずそしたら意識といいますか、それはどうなんだといったら、私先ほどあえてですね、多くの京都人が思ってるっていうのを訂正してね、思ってる方もまあまあそれなりにいると言い換えましたけど、そうだと思うんですね。例えば金城陛下なども、方々もですね、この父祖の地というふうなことで京都をおっしゃっていただくわけなんですが、京都人はそれに、応じてどのように思っているのかというと、これはまだまだ首をかしげる部分があるんではないかなということです。で、まあ、いざですね、もしお住まいになっていただくということになったときに、いろんなその環境整備が必要だと思うんですね。私の本にはですね、学習院をですね、もともと京都になったわけですから、学習院、そういう皇室の方々が学ばれる、そういう学習環境を作るとかですね、まあ、先ほど林業のところですね、例えば何かを作るという時にも、その木を育てる、またそのものを作る、いろんなこの、ね、方が関係しているという、ね、ことを申しましたけども、皇室の方々が京都にお住まいになるという時に、さまざまな、関連する、部分、先ほど申した、学習環境のみならずいると思いますので、そういったことを整えるということ、いや、その、最も大きなものとしてですね、この宮中祭祀というものがあると思いますが、現在の御所は、その宮中祭祀が執り行えるようになっているのかということとかですね、あと今金城陛下に の国事行為というものがたくさんあるわけですが、国会が東京にある中で、どのようにそれを遂行していただくのか、まあ、ある部分国事行為というものの、まあ、簡素化ということもあるかもしれませんし、まあ、そういった具体的なことも考えていかないといけないと思うんでしょうが、そういう具体的なことを、まあ、考えるのが先なのか、それか、いや、 その京都人のですね思いを示す、そして、皇室の冷や坂を願いながら、こういったどこで、いつ何時、思わぬ不測の自然災害があるかわからないという時代に、危機管理をしっかりしておくということが先なのか、まあ、あると思いますが、いずれにいたしましてもですね、私のような人間がですねいろいろ言っていることでは不十分だと。私も例えば議員の中でですね賛同した、本当にこれが必要なんだという人間をもっともっと増やさなきゃいけないと思いますし、やはり京都の叱るべき方々に、そういったお声を上げていただかないと、旗を振っていただかないといけないなというふうに思ってますし、そういったことを整えていくということも、これは私の一つの仕事だなというふうに思っております。はい、今回のラジオ神事、私の説教へのいろんなご感想とかご意見にもと、にお答えするという形で、2回目させていただきました。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。まあ、なかなか難しい質問も多いですし、まあ、質問とに対する、まあ、答えになっていないという部分ももしかしたらあるかもしれないんですが、まあ、しかしこうした皆さんのお声をいただくということが僕を鍛えていただいてますんで、そして、まあ、この、ラジオ自体ですね、皆さんからのお声をいただかないと成り立ちませんので、これからもいろんなお声を聞かせていただく、ご意見をいただきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いをいたします。このラジオ神事、ですね、まあ、不定期の更新になると思いますけれども、これからも皆さんにしっかりと発信していきたいと思いますんで、引き続いて、ご愛顧いただき、ご愛顧いただくっていうことですかね、ますようにお願いをいたします。本日もどうもありがとうございました。寒いのでお体大事にしてくださいね。